大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには芸人でいらっしゃいます蚊に刺され彩子さんにご登場いただいております。2日目の今日も彩子さん、よろしくお願いします。
科学芸人の蚊に刺され彩子です。どうぞよろしくお願いいたします。
もうなんかちょっと癖になっちゃいそうです昨日もですね、いろんなお話を聞かせていただきまして、科学ってどういったものとかね、今の音、2日目の始まりに響かせていただきましたけれども、改めてどういった楽器なのか教えてください。
はい、今吹いたのは笙という楽器で、小さなパイプオルガンのような構造をしているんですけれども、日本の伝統音楽、雅楽で使われる楽器です。
今ですね、私の目の前でちょっと何か作業をですね、愛子さんされてるんですけど、これどういったことされてるんですか？
これ今笙をコンロで炙ってるんですけど、炙ることで中の湿気を飛ばしたりとかして、それをしないと楽器が鳴らなくなったりとか、ピッチが狂ってしまったりとかするので、ずっと笙奏者はコンロで楽器を温めてます。
そうなんですか。何をやってんのかなってちょっとでこれ大切な作業ですね。
そうですね、本当に夏でも冬でも一年中温めてますね。
披露するときにお外だったりすると思うんですけれども、そういったこう環境ってとってもこの楽器には影響大きいですか？
そうですね、冬場寒いとなかなか音が出にくかったりとか、あと外だとずっと火鉢で温めてますね、炭火で温めてるので大変ですね。
そうですね、ちょっと大変な、ね、楽器でもありますけれども、だからこそちょっと可愛いんじゃないかなと思うんですが、笙を奏でるようになったのって、あやこさんどれぐらいこう歴ってあるんですか？
もう10年くらい前ですね、笙を始めたのが大学入ってすぐぐらいで、本当にカルチャーセンターのレッスンで始めて、はい、
カルチャーセンターとかでこう気軽に習えるものなんですか？
そうなんですよ、意外と雅楽って気軽に始められる音楽で、藤沢市内でもお稽古会やられてたりとかしますね。
ですか。そういった情報もね、私たちもちょっと発信していかなきゃいけないなと思うぐらい、アンテナを張っていればこういったね楽器にも出会えると、ね、いうことなんですね。さあ彩子さん、笙についてお話ししていただきましたけれども、これを使って芸人でいらっしゃいます蚊に刺され彩子さんの顔があるということで、すいません、昨日勝手に私告知をしてしまったんですけれども、笙を使ったネタ披露していただいてもいいですか？
はい、よろしくお願いします。それでは大変おめでたい雅楽曲、往生の宮を演奏しようと思います。いや、これ往生の宮じゃなくて僧正金樹の葉やないかーい。どうもありがとうございます
ありがとうございます。このネタちょっと癖になりますね、やっぱり。
なかなか伝わる人と伝わらない人と言いますけれども、賛否両論でやらせていただいております
ありがとうございます。実はもっと私たちのこの身近な音で楽しませていただけるネタたくさんありますよね。
あ、そうですね、例えば、雅楽器モノマネ、京王井の頭線、みたいなこともやっております。
あ、すごいです。これは私でもちょっと分かりましたそういったネタがたくさんありますね、
はい、そうですね、YouTube にも載せてますので、はい、ぜひ見てもらえればなと思います。
あと今演奏ね、私ちょっと目の前で音を鳴らしている姿を見させていただいて、うん、これ穴で調整するんですね、音を。
そうですね、竹筒に指穴が開いていて、そこを押さえると音が出るっていう構造になってます。
不思議な楽器だなって思いますし、こうやってちょっと手間がかかったり管理が難しい分、きっと魅力もあるし、いい音が出たらきっと気持ちがいいんだろうなって思います、うん、ふってね、こう体に入ってくるような素敵な音色を聞かせていただきました。ちょっとネタ見せてくださいなんて失礼な話をしましたけれども、あやこさんありがとうございます。
ありがとうございます
さあそして芸人としての綾子さんだけではなくて、なんとロボットエンジニアの顔もあるということなんですけれども、どういったお仕事をされているのか、手掛けてきたのか、ご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、主にペッパーくんっていう人型ロボットの頭の中を作るようなアプリ開発の仕事をしていて、街にいるペッパーくんに話しかけたら私が考えたセリフがもしかしたら返ってくるかもしれないです。
なんかすごいお仕事ですね。
そうですね、やっぱりコミュニケーションロボットの仕事って、そのロボットを介してお客さんとか人と喋ったりすることができる仕事なので、そういうところで芸人としてもやりがいを感じています。
エンジニアでもあり、そして芸人でもあり、二刀流と言ってもいいかもしれませんね。今ね、本当に両方のお仕事を、まあ、その顔で活躍をされているんですけれども、私からしてみたら、まあ、ロボットエンジニアと芸人さんってこの一人の人ができるものなのかと思うぐらい全然この職種が違うんですが、二刀流ならではのこういい影響って、綾子さんなんかこう感じてらっしゃることってありますか。
そうですね、本当画学とロボットでもう千年分時代が違うのでそうなんですよ、なんか毎日その間を行き来してると、なかなかこう頭が混乱したりもするんですけど、ただそのエンジニアとして画学界にちょっと貢献できたかもっていう思うのは、その西洋の五線譜、あのオタマジャクシの楽譜を画学の楽譜に自動で変換するアプリみたいなのを開発しまして、それ一般に無料で公開してるんですけど、それを使えば五線譜の例えばクラシック曲を吹きたいけどオタマジャクシが読めないっていう画学の演奏家の人も演奏できるようになるっていうことで、そういうのが作れるのはプログラマーやっててよかったなと思いますね。
あゆこさん、ものすごい技術そして発想素晴らしいですね。
いやいやいや、本当にいろんな人に助けられて今やってますけれども、はい、
これってまあいい影響というか、もう本当あゆこさんのいいとこ取りをしたプログラミングができているということで、まあ、こういったやっぱ発想とかこう楽しさ、きっとなんかご本人と話をしているとなんか楽しくやってらっしゃるんだなっていうのがすごく伝わってくるんですけれども、じゃ全然違う職種のようで、あゆこさんが手掛けるとこんな素敵なものになるということでね、ご紹介していただきました。さあそして日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせていただけますか。
そうですね、私高校の校長先生がずっと言ってた言葉なんですけど、 Always do what you are afraid to do っていう、最も困難な道に挑戦せよっていうのを、その高校の先生がずっとおっしゃっていて、それがすごく頭に刻み込まれていて、何か迷った時はちょっと難しい道を選ぶようにしてます。
そうですか、いい先生に出会いましたね。
そうですね、本当に高校時代はすごく楽しくって、うん、高校に入れてよかったなと思ってますね、
うん、本当素晴らしい。なんかなかなかそういうのってやっぱり楽な方に行った方が簡単だし、なんとなく自分をなんかごまかせちゃったりしますけれども、あえてそういった道、そして考えるってとっても大切だなと思いますし、昨日の話の中でもあやこさん努力家だなって私すごく思います。
いやいやいや、でも本当に藤沢市内の高校出たんですけど、うん、その高校の同級生たちが今も本当にいろんな分野で活躍してるので、うん、そういう姿を見て自分も頑張らなきゃなっていうふうに思えてますね。
そういった素敵なこう輪が藤沢市で、ね、広がっているって、なんかやっぱり嬉しくなりますね、聞いていて。さあそんな藤沢で今ね活動されていたり、いろんな人たちの輪でも、ね、つながっているということでご紹介お話伺っているんですけれども、あゆこさんから見たこの藤沢の魅力ってどういったところを感じてらっしゃるのか、好きなところを教えてください。
うん、やっぱりその海も山もあるっていうところが環境として素晴らしいなと思って、私結構海好きなので、サップスタンドアップサーフィンっていうんですかね、あれでこう江ノ島の周りを一周したりとか、あと空気で膨らむボートが1万円ぐらいで買えるので、それで江ノ島の周り一周したりとかして、休暇は海で楽しんだりしてます。
海でサップをしたりしてるんですか。
あ、してます、してます。
このふわっとした感じからはなんとなくあれ、あ、そっかと思ったんですけど、でもやっぱり海の上でもサップでのんびりしてる感じなんですかね。
う
ん、
そうですね、また江ノ島の裏側まで行くとすごく静かで、水も綺麗で冷たくって気持ちいいですね。うん、
サップを始められたきっかけって何かあったんですか。
もともとなんかサップ教室みたいなものが地元で開かれたりとかしてて、そこにフラッと参加して、それで面白いなと思っていろんな友達と行ったりとかしてます。
やっぱりね、こういろんなことを興味持って行動すると、あや子さんみたいになんか充実した人生を送れるんだなとつくづく思っております。藤井さん、本当に満喫されている様子ご紹介していただきました。さあ、いろんな顔を持ち、ね、今二刀流ということで活躍されていらっしゃいますけれども、今後の目標やビジョン、こういうふうにしていきたいなという夢など聞かせていただけますか？
はい、やっぱり雅楽ってあんまりこう一般的にすごく知られているわけではない音楽なので、もうちょっと広まってほしいなって思って、雅楽ってすごく演奏して楽しい音楽なんですよ。聞いてるとちょっと眠くなっちゃうかもしれないんですけど、一回自分で演奏してみるとすごく面白さが分かる音楽なので、ぜひその趣味で演奏する人が増えたらいいなって思ってます。
そうなんですか、はい。まあ、聞いててもわーって思ったんですけれども、より一層これが吹けたり奏でられたりすると楽しいわけです ね。いい情報をいただきました。さあ、そのあや子さんのですね、これからの活動とか、まあ、今までの活動とか、またネタなどちょっと知りたいなという方はどういうふうに検索すればいいですか？
蚊に刺されあや子、カタカナで蚊に刺されあや子っていう名前で検索するといろいろ情報が出てくると思うので、特に YouTube と Twitter をやっております。 YouTube には結構ネタも上がってますので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。
ぜひ皆さんチェックしていただいて、これからもですね、応援していただければと思います。さあ、2日間にわたって本当にいろんなお話をしていただきましたし、いろんな顔を見せてくださいました。そのあや子さんからですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか？
はい、これから結構地元で演奏会とかお笑いのライブとかも開きたいなと思ってますので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ぜひ演奏会、そして芸人としてのあや子さん見させていただければと思います。さあ、今週の大好き藤さんのコーナーには、本当にですね、魅力的な芸人さんだなと思いました。雅楽芸人の蚊に刺されあや子さんに登場していただきました。これからも応援していますので、この藤沢でももっともっと活動を広げてっていただければと思います。今週はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。